101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
5月に入ると西宮の町の様子も少し変わってきたかなと思いますが、今日は私が歩いているのは、市役所からずっと南に下がって43号線を越えてもう一つ南の筋というと皆さんご存知酒蔵通りですが、この酒蔵通りがとっても美しくなっています。桜の花も切れ替わったけれど、今酒蔵通りに来ますととっても美しい花がいっぱい咲いている。それは街路樹に花水木が植わってるんですね、洋街地区は。ですから東からずっと西へ歩いていく方向も全てが花水木に囲まれているという感じで、白とピンクの綺麗な花、小さな花が道を飾ってくれている。そのあたりをずっと散歩できるというのはとっても気持ちがいいですね。そしてその酒蔵通りを双葉筋を越えてさらに西へ進むと、今度はガラリと雰囲気変わりましてね、こちらはまた並木が変わって大山木の並木になるんですね。これまた大きな高い背の高い木ですし、いっぱい葉をつけて、この夏になるとこの下は木陰でいいなというふうな、そんな通りになります。もうお分かりでしょうが、私は今酒蔵通りを 西へ進んでおりますから、行き先は郷土資料館です。で、郷土資料館に行くのは目的がありまして、今ちょうど郷土資料館では特集展示をやってらっしゃるということをお伺いしました。多分氷谷係長が企画されてやってるんだと思いましたんで、郷土資料館の氷谷さんお尋ねしたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またお伺いしますが、
はい、
今回特集展示、
はい、
もう始まってるんですね。
そうですね、4月23日火曜日からスタートしています。
そうですね、これいつまでやられるんですか。
はい、結構期間が長くてですね、はい、7月7日の日曜日まで開催します。
だいぶ長くやってらっしゃる、はい、今日は子どもの日なんで、はい、子供が喜ぶようなものを何か展示されてないかなと思って、はい、そうすると山口の天然記念物と、はい、モリアオガエルと書いてあったんで、はい、あ、こんな子ども喜ぶなと思いましてね、はい、ちょうどいいかなと思ってやってまいりましたが、はい、この展示、特集展示の、まあ、趣旨とか内容とか、はい、ちょっと簡単にお話しいただけますか。
はい、このまた最初にできたモリアオガエルっていうカエルなんですが、うん、はい、これ非常に希少動物でして、はい、中には絶滅危惧されるような非常に珍しい動物なんですが、
もうだんだんなくなっていってるという、はい、うん、
そのモリアオガエルが西宮市の北部、はい、山口に生息している、はい、わけなんですね。で、それなんですが、その生息しているということを確認して、はい、市立の山口中学校において、はい、そのカエルの保護活動を、うん、昭和の44年からスタートしまして、
長くやってるんです、
はい、はい、それからちょうど今年が50年という節目の年になりまして、で長らくですね、この50年にもわたって中学校の生徒さんたち、あるいは先生たちがですね、一生懸命帰りのお世話をしてやってこられたこの活動をぜひ知っていただきたいと、
本当ですね、
思いまして今年度実施することにしました。
山口でモリアオガエルを大事にしてらっしゃるということは、いくらかの西宮市民の方もご存知かもしれませんが、それが50年になっているっていう、はい、 もう一つの歴史ができたわけで、
そうですね、そうですね、今も50年経ったら文化財ってなりますので、はい、ですのでその森屋ガエルそのものはあの文化財の指定は受けていないんですが、うん、山口地域にはですね、それ以外に、例えば、高知神社の社祖であったり、大かや大けやきといった天然記念物として指定されている文化財がありますので、
そうい
ったですね自然の記念物というものをこの森屋ガエルと一緒に紹介したいなというふうに思って今回企画させていただきました。
だいぶ開けてきて、大昔とはだいぶ、まあ、50年前とは様子も変わってますけれど、やっぱり山口地区っていうのは今でも自然の、まあ、環境が多いところですよね。
そうですね、
うん、今おっしゃった山口の大かやというのはどのあたりでしたかね。
そうですね、山口地域から行きますと少し有馬温泉側の中野というところにございます。
中野というところにね、大きな木がこう、家の、まあ、そばに植わっているといいますか、天にそびえているというような感じで、もう一つおっしゃった、欅も大きな木があるんですね、はいはい、これはまた違う場所ですね。
そうですね、これは国道176号のところの道を車で走っていただくと、はい、ひょっこりですね、あの郵便局の隣にそびえ立っている、それが欅になります、ね、中国
自動車道に近い方ですね。
そうですね、少し、はい、あの地域からすると、北側に、はい、なりますね。
これも写真が出てますけど、はい、本当に青空の中にうわーっとそびえ立っている、はい、素晴らしい木ですもん ね、
ですね。ちょうどこの5月ぐらいから葉がこう緑にガッと大きくなっていく時期ですので、はい、ぜひ見に行っていただけるといいなと思います。
そうですね、それと秋祭りで有名な高知神社、これはもうこんもりとした素晴らしい社祖が天然記念物に指定されているというわけですね、まあ、そういった天然記念物、山口にはたくさん天然記念物がありますよという、この地区にやっぱり文化財というのは豊富なんだということを知ってもらいたいということが一つの
ね。そうですね、はい、
では改めてちょっとお伺いしたいですが、天然記念物っていうのはどういうものなんですか。
そうですね、あの実はあの郷土資料館はあの文化財課の中にある施設なんですけれども、ね、あの私どもはこの文化財保護法という法律のもと、はい、まあ、仕事をさせていただいているんですが、この文化財保護法の中にあの文化財の種類が種別が書いてあるんですけども、
たくさんありますね、
はい、その中の一つがこの天然記念物ということになります。
埋蔵文化財とか、あるいは なんか美術品なんかも文化財になっていることもありますし、
そうですね、はい、
いろんな文化財がある中で、はい、古墳なんかもそうですし、
そうですね、
はい、その中で天然記念物は一つの文化財の種目であると。
そうですね、
どんな言葉で表現したらいいでしょうね。
そうですね、ここですね、あのさっきおっしゃった古墳、はい、でこういった史跡になるんですね。
史跡ですね、
はい、でそれで例えばですね、西宮にはないんですけれども、はい、秋の宮島であるとか、松島ですね、はいはいはい、ああいった名称っていうのがあるんですね。
名称ありますね、
はい、史跡名称天然記念物っていうのが一つになって、記念物というのが一つの括りになっています。ああ、はい、
記念物という種目の中の一つが天然記念物、はい
はい、そうなんです。そのさっき言った記念物の括りの中で自然に関係する記念物なので天然記念物という感じになっています。
なるほど、西宮で言うたら他にどんなものがありますか。
はい、西宮の天然記念物は南部の方になるんですけれども、はい、まずあの西宮といえば西宮神社になると思うんですが、はい、エベスさんの社祖ですね、神社の 森、あれがですね県指定の天然記念物になっています。
神社の森は天然記念物、
はいはい、同じくですね、あの鎮守の森で、古式岩神社の社僧林、それからですね、はいはい、日野神社の社僧という形で、この3つのですね、あの神社さんの森が、県の天然記念物に指定されています。
優れた森屋ということでしょ。
そうです ね、
大事な森屋ということですね、はい、
それからですね、あの先ほどの欅とか茅のように1本で指定されているものがありまして、はい、それは
あ
の多分すぐ見ていただけるのが、あの西宮市役所の2号線のところに1つ1本大きなものが、
クスノキ、
はいはい、それ一つがあの2号線側のものが市指定のクスノキで、はい、その南側に海星寺というお寺があると思う。そのお寺の中に、はい、同じくクスノキがあるんですが、こちらがもう樹齢600年を超す大きな大木でして、こちらが県指定の天然記念物になっています。
そうですか、 木が天然記念物になるわけです
ね。はい、はい、それと少し離れますが、和歌山町にあります八幡神社、こちらの方にも同じくクスノキが、そういったこう植物ですね、はい、であとはですね、まあ、あの兜山の湿原であったり、あるいはですね、あの少しもう季節が終わりかけなんですが、うん、あの広田神社の中に小葉の三つ葉ツツジという、
綺麗ですね、はい、
そうですね、春先になりますと非常に美しいピンク紫のような花を出す、あのつけるあのツツジがあるんですが、
富山全部ツツジという
です、はい、あそこは群で群落ですね、あの今みたいな単立ではなくて、うん、あの群で指定されているものでして、うん、こちらがですね同じく県指定の天然記念物という形ですね。非常にあの西宮は阪神地域の中でも天然記念物が多い、
う
ん、
そうですか、
はい、市長になります。
なるほど、やっぱり自然が豊富やということはそれでもわかるわけですね。
そうですね、あとですね、うん、この自然というのは、うん、単純にほっといたら残ったものではなくて、うん、必ず人の手が入っているんです、
は
い、
守ろうとする、
はいはい、それがないと維持されていかない。
やっぱりそうなんですな、はい、
あの西宮神社なんかですとよくですね、あの季節的に食べ物がない鳥たちがですね、うん、あのソテツのようなあの、うん、何ですかね、あれ赤い実がつける樹木があるんですけども、はい、それをついばんで結構あの境内に巻いていくんですね。でそれで本来あの森としては不要な樹木がこう竹だとかそういったものが出てきてしまう、そういうのを引き抜いて維持してきた、そういうあの人の手が入っているから残されているので、ほっておくと単なる雑木林になっていってしまうので、ちゃんとあのその元々あったその木にキープしていくための人の手が必ず入っている、そういう こう車窓であったり、あるいは一木ですとそれぞれの木にいろんな伝承がついている場合がありまして、あの山口の大岡屋ですと実はこれは平家の落ち人と関連している伝承を持つ木であったり、かつてここにそういう平家の落ち人の方がいらっしゃっていて、その方との関係で木が植樹されたとか、そういう伝承があったり、あるいはですね、あの南部の海星寺さんですと、うん、あちらは無印僧院という方が開かれたお寺ということになっているんですが、うんうん、その開祖である無印僧院のお手植えのクスノキというふうに言われていまして、だいたい時代的に600年ちょうど合うんですね。はい、そういう、こう伝承も伴って大事にされてきたということなので、あの自然体っていうのもあるんですが、それを600年とか300年とかいうスパンなので、その当時生きてた人もずっとその木をこう見続けてるわけですね。
なるほど
ね、そういう意味では歴史そのものだったりします。
そうですね、まあ、それとそういうお話付きということになると、やっぱり代々人々が手を尽くして大事にしてきたと、はい、いうことの表れでもあるわけですね。
そういうことですね。
おっしゃる通り、そういう伝説があったり、あるいは、いらんものは排除しながらこの木が大事にされてきたということが立証されている、はい、まあ、そういうものが天然記念物なんだということ、はい、さあ、そしてもう一つ今回のこのテーマの中に、はい、動物のモリアオガエルが入っています、はいはい、モリアオガエルってどんなものなんですか？
そうですね、あのパッと見るとアマガエルと似たような緑の可愛らしい感じのカエルなんですが、うん、普通 あのアマガエルより比べると少し大きくてですね、うん、体長がだいたいですね、オスだと7センチ、メスだと10センチぐらいの大きさの、はい、手のひらに乗せるといっぱいあるぐらいかなっていうサイズのカエルですね。
緑色のカエルだとアマガエル、そんなんですから、はい、そうなんです、あの見間違えます、
間違えてしまうかもしれない、
大きめのがおったら、
はい、うん、はい、そうなんです。で、あのこの保護活動が始まった時も、あの見つかったよってことを言うと、うん、見たことある見たことあるってい こうあの話がどんどん張ってきたんですけど、はいはいはい、それは今じゃなくて昔そういえばそんなカエル見たわという話だったということなので、あの多分あの、死骸で最初に見つかった時にはもうあまり山口でもそう知られているカエルではなかったということだと思います。
それがこうやって天然記念物の山口の天然記念物と同じように今回特集展示で取り扱われているというのには、もう中学校で保存活動ずっと続けてきたのが50年経ったから、はい、ということもありますが、はい、あのなんかやっぱり特別の意味があるんでしょうね。
はい、まず数が減っているということもありますし、はいはい、先ほど言ったあの実はこのカエルはあの、普通カエルと水の中で煮たりとか、うん、あの両生類なので、うん、まあ、そういった水の近くで生きているんですが、うんうん、このカエルは割とその地面ではなくて木の上で 活動をするという変わった特徴、
木の上に住ん
どる、はい、ですので今日もここに模型があるんですが、
展示されてますね、
はい、卵塊って言ってあのカエルの卵で、はい、この卵がですね木の上に産みつけられまして、
木の上に卵を産みつける、はいはい、これ卵を置いたって大きなもんですよ、はい、
そうなんです、これ本当に塊、卵の方に卵塊っていうふうに言うんですけど、
10センチから15センチぐらいの、はいはい、まあ言うたら綿菓子のような、
そうです、ね、
形のものが木の上に、
はい、木の上に、そこで、はい、あのメスがですね卵を産みつけたところを、あのオスたちが寄ってきて、
はい、
そしてあの受精をして、はい、そしてそれが孵化してくるとそのまま下にストーンと池の水たまりのところに、まあ、落ちて、
落ちる、
はい、そしてオタマジャクシになってカエルになっていくと、そういうサイクルを繰り返
す。そうすると卵の状態からオタマジャクシになるためにはどうしても下に水がいるということ
で、そうなんです、
だ水のないところでこんなんできたら困りますね、
できないですね、
あ、それは作られないわけ、は
い、難しいですね、
必ず水のあるところで作られる、はい、
そうですね、でそれでですねあのリカブがですねあの卵塊を産んだんだけど、このまま行くと下に水のないところに産んじゃう場合もあるんですね、
は
い、
あ、そうか、
さっき言ったみたいに池って言いながらも水たまりぐらいのちっちゃい池なので、はい、少し木の場所をずらすと、はい、その下に水の池の水がないところだったりするので、そういう卵塊を取ってきて、
はい、
で山口中学校の中にある飼育小屋で飼育して、それで池にも取ってきた、
になるまでに、
はい、
あの、
そうです、持ってくる、このまま置いとくとあのダメになってしまうなとか、ね、危険なものですね、そのままもうあの置いておいても素直に自然にこうあの池の中に入って、うん、あのカエルにオタマジャクシになっていくなっていうものは置いておいて、このまま放置しておくとようオタマジャクシにならんやろなというやつだけを取ってきて、それを飼育すると、
これ今言ったように10センチから20センチぐらいの塊でしょ、
はいはい、
まあ言うたら石鹸の泡の塊みたいなもんで、
そうですね、
その中に1匹だけいてるんですか、
はい、いえ、もうすごい数の卵が中に入っていまして、
何千何万とおるわけ、
そうですね、
あの、
はい、そこからですねあの落ちていく、
はい、
あのでもちゃんとですねこれ数数えてくださってますよ毎年
は、あ、
そうですか、はい、一つの卵塊が何匹のオタマジャクシに帰ったかっていうのはちゃんと記録
されて、記録があるわけです、
そうそう、あのサイズなんかもこうやって記録、観察記録の中にちゃんと、
ここに出てます、
はい、書いていて
陳列されてますね、
そうですね、
ノートが、
はい、
これはあの山口中学生物部の方々が作られたノート、
はい、
何月何日どこで発見したものやとか、
そうですね、
あの、はい、今日はオタマジャクシがいくつできたとか、
はい、そうですね、何匹、はい、帰って、で、まあ、オタマジャクシのままでまた戻すとやっぱりまた他の外敵に食べられてしまうので、
どんな外敵がいてるんですか、ね、これ天敵と言いますか、
は
い、
そうですね、やっぱりヘビだとか
ヤモ
リとか
イモリ、
イタチといった、そういったもうあの自然界にいる動物たちに食べられてしまう可能性があって、もともとはなんかその卵塊の場所を確認したときに、まあ、落ちていく卵塊を、あ、というか落ち、あのカエルにこうオタマジャクシになるとこの様子を見ていると、はい、下で待ってるらしいんですよ、
待ってる、
はい、多分ですね卵塊の匂いが変わるみたいなんですね、そろそろ、あの落ちていくよというのが分かると、その匂いを嗅ぎつけて動物たちは待ってるんです、自分たちの餌を下からいつ来るかなっていう感じ でそれを見て、あ、これはダメだと、助けてあげないと、はい、あのカエルにならないわというので、うん、ちょっとその天敵であるヤモリさんたちをちょっと捕まえて、うん、ちょっと川下の方にちょっと行っていただいたりで、ちょっと排除したりなんかしながら、まあ、助けていたと、
そんなことまでしてた、
はい、
でもそういうことをするようになるには何かきっかけがあったと思うんですがね、はい、一番最初はどんなことからそういう保護活動が始まったんでしょう、
はい、一番最初は昭和43年ですね、今から51年前に、まずその理科部の生徒さんが道路で、あの、死んでいるモリアガエルの死体を持ってきて、
車にでも引かれた
のかな、そうですね、でもうほとんど干からびた状態、まあ、ちょっと状態詳しく知らないんですけど、死骸をあの理科部の先生に見つけたんですけど、先生これって言って、
はい、
で当時はですねまだ山口地域もですねそんなにあの道路とか開発がされてないので、本当に自然そのものっていう時期なので、普通にですねそういったものが身近にあって、なあなあ先生見てやというような感じで、まあ持ってきたと、 でもただちょっと普通のアマガエルもサイズも大きいし、ちょっと様子が違うぞということで、理科部の先生が調べられたら、これはモリアオガエルだよというのが分かって、 するとこれはでなかなかその当時からも希少動物だったのでこれはあの大変なことだということで、うん、まあ、あのいろんなあの専門家の先生のご指導とか調査が入ってこれをか、うん、あの守っていく活動をしましょうということになりまして、それが昭和44年から、まあ、スタートしたということになります。
それはもう山口中学独自でやったんでしょうか、西宮市の教育委員会なんかはそれに対して何か援助するとかしてなかったんですか。
そうですね、あのその後ですね、うん、まあ、一応まあ希少動物ということですし、うん、まあ、山口という地域のまあ動物っていうことなので、うん、まあ、あのさっき言った文化財にして天然記念物指定できないかっていうような動きもあるにはあったんですが、当時確認されたその一系ですかね、生息地のコロニーがちょっとちっちゃすぎるということでちょっと指定には至らないないかなと。
全国他では天然記念物指定もあるわけですか、は
い、そうですね、東北の方の福島であるとか岩手だったと思うんですけども、そのところではあの生息地が国の天然記念物になっているところもあります。
規模が大きいとか、
そうです、ね、
広い範囲であるとかいうことでしょう、はい、まあ、西の山口地区だけしか見られない、
ね、山口地区 の、 そのさっき言った水たまりの池が何箇所かあるのでちょっとちっちゃすぎるだろうということで、まあ、その後もう少したくさんの池が確認できたのでひょっとしたら調査が進めば指定もあったかもしれないんですけど、まあ、そこには至らない。でもあの保護はしておくべきでしょうと、もともと文化財保護法というものもその文化財を守りましょうというところからスタートした法律ですので、はい、そういったあの希少なカリちゃんがいるのに放っておくことはできないということで、なんとか保護しましょうということで新宮市としてはですね、その保護活動にいくつかの助成をさせていただいていまして、今日も少し道具は出て、今回ちょっとお借りあの網とかですね、今日これも少し出してるんです、お借りしてきた網とか
こういった消耗、使ってるわけです
か、消耗品とか、あとですね、あのカエルはあの今あの餌としてベビーフード食べてるんですね、は
い、
そういう餌の消耗品とかですね、そういったものを少し市の方で助成させていただいて、あの活動を続けていただいています。
そういうものじゃなく自然な餌としたらどんなものを食べてるんでしょうね。
そうですね、あのガとかクモとかそういった昆虫類を餌にしてあのモリアガールは生活していたようです。
いつ頃に何月頃にその繁殖っていいますか、はい、その石鹸の泡のような
そうです、ね、
あの卵塊を産みつけたりするのはいつ頃なんでしょうね。
だいたいこの5月ぐらい、4月から7月の間、このちょうど展示期間なんでこの企画をしたっていうところがあるんです。
あ、やっぱりそうか。じゃあまあここでこれをまあ見て、いろいろ面白いなと思われたら、はい、そろそろどっかで出てるかなということになってくるわけ
です。そうですね、ちょうどカエル の、 こうあの繁殖期にこの展示が合わさってるということになります。
今頃山口では卵塊が見られるそうよというようなことなんですね、はい、ですね、まあ、あんまり騒がしちゃいかんでしょうけどね。
そうなんです、実はもうこれあの池の場所っていうのはちょっとシークレットでして、うん、あの皆さんに見つけられてですね、うん、あのあ卵塊見つけたって言って、あのそのままずっと可愛く観察していただくのは構わないんですけども、はいはい、撮ってきたり、そういうことを、まあ、少しその保護に影響を与えるようなこう行動を起こされる方がいるとちょっと困ってしまいますの で、 そこであの細かい池の場所についてはちょっと教えはしていないんです。
絶対教えてはいけませんみんなが行ってね、あの珍しいから見たいという気持ちはありますけども、まあ、そのために大勢の人が行って踏み込んだりしたらもう来年からできなくなるというようなことも困りますもんね。で今でもやっぱり山口中学はその生息保存活動を、はい、あのやっ続けてらっしゃる。
そうなんです、実はあのずっとリカブというクラブ活動の中で保護活動をしてくださってたんですけれども、はい、ながらですねリカブの方が廃部になってしまいまして、はい、あどうしよう保護活動をやっていただける団体いなくなったなと思ったんですが、あの山口中学校の校長先生がですね、いやそれならばということで保存会を作りたいというふうにおっしゃってくださって、部活ではなくて生徒さんにあのお声掛けして、毎年この4月の時に今年も森川うがいの保存活動をやるからボランティアでやってくれる人って言って募集をかけてくださって、そこから手を挙げてくださった生徒さん、去年は15名ほどいらっしゃったそうなんですけども、その方たちが今主に活動をやってくる。だからきっと今年度もですね、そろそろ募集がかかっている頃ではないかと思っています。
新しいメンバーが出来上がる頃ですね。
そうですね。
で校長先生自らが、
その保存会の会長さん
をしてくださっていて、
はい、一番最初にこういう活動といいますか、山口町でこれは大事なもんや、守ってやろうということをおっしゃったのも山口中学の先生なんです。
そうですね、理科部 の顧問の先生がですね、
今でもやっぱり関わってはくださってる、
ずっと気にはしてくださっていて、もう80を超えていらっしゃるご高齢ではあるんですが、まあ、非常に関心がおありで、はい、
そうすると山口町あるいは山口中学では地区を挙げて森アオガエルを守るという活動がずっと続けられてきた。
そうですね、
未だにそうだと。
そうですね、
いうことですね、はい、じゃあもう大きくなっても山口町に住んでらっしゃる方は自分が育てたカエルや言うて、はい、大事にしていらっしゃるだろうし、いろいろお話もされるかもしれません。
そうですね、あとはその小さな池のそばにお住みの地域住民の方に、うん、はいはいはい、私一度乱海を取りに行くときについていたことがあるんですけど、その時にもうすでにね、今年はこんだけあるよとか、はい、今年もこうなってるよとか、ちょっと今年は池の水の量がちょっと減っててねとかいうのを地域の方がね、やっぱ気にしてくださってるんですね。なので、まあ、中学校の活動なんですけども、うん、山口地域全体でカエルを保護してくださっているっていう感じになっています。
でこういうものね、まあ、あんまり探し回して見つけたから DM 持って帰ったりしようとか、そんなは絶対あかんでしょうけど、その地域をちょっとこう歩いて見てみたいなという気持ちにもなりますやん。
そうですね、
はい、そういうのなんか行事をされたらどうなんですか。
はい、ありがとうございます。実はですね、はい、今月5月の19日日曜日に、まさにこの桜 FM さんとの共同でですね、桜 FM ウォーク、山口の文化財を巡るという文化財ウォークを企画しております。
そうですか、はい、それはちょうどよかった。それはどんなふうにした参加できるんですか。
はい、もうこちら申し込みなくて、はい、当日ですね、5月19日の、はい、朝9時半までに、はい、金泉寺口ですね、阪急バスのそのバス停にご集合いただきましたら、
どこですね、バス停、そのバスはどこから乗ったらいいやつ。
そうですね、桜山並みバスで南部からも行けますし、宝塚とかラジオの方からもアクセスしていただくことができます。で
金泉寺口、はい、金の仙人の仙のお寺ですね、ですね、金泉寺という地域があって、そこでバス停がある、はい、そこへ何時に集まったらいいですか。
9時半までにご集合いただければと思います。だいたい9時過ぎぐらいに到着するバスが何本かありますので、それにお乗りになっていただいてご参加いただければと思っています。
は
い、
なるほどね。それとかまだ桜 FM の ラジオの放送を使っていろいろ今教えてもらってますでしょう。
はい、
その中にもあったように思います。
そうなんです、ちょっと4月でになるんですけれども、天然記念物を知ろうということで、うちのですね、学芸員の森下が1ヶ月、はい、4週にわたってお話をさせていただきまして、私の今日は山口のお話が中心だったんですが、はい、市内の天然記念物をもう少し詳しい話を森下の方がしてますので、これ今インターネット上でですね、検索いただくと、はい、もう放送は終わってるんですけども、放送の様子を聞き取ることができますので、
そうですね、
ちょっと先ほど言った天然記念物を知ろうと西宮徹底解剖というので検索いただくと、はいはい、確認していただくことができるんじゃないかと思います。
まあ、それを見て聞いていただいたら、はい、さらに詳しくいろいろ理解できるだろうということ、それからそのウォークですね、山口町の天然記念物を見て歩こうという企画、ぜひぜひ参加していただけたら、
はい、
今日は郷土資料館にお邪魔をいたしまして、今始まりました特集展示の、お話、山口の天然記念物と森アオガエルという、特集展示について氷谷係長さんにお話をお伺いしました。氷谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。